Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアタミ
サヨ
タマの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を…今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく夢を叶える人を応援する名前アーティストのタミナタマミです。
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川さようです。
はい、さようさん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日ですね、うん、妹が双子を出産しまして、うんうん、遊びに行ってきたんですけど、はい、本当大変だね、
双子
やっぱりね、2人になると。
うん、
やっぱりね、自分のね、子供がちっちゃかった時を思い出すと、うん、やっぱりその子供連れて行けるところがあるかなしかっていうのもね、その産後のへこみ具合にね、大きくね関係するなと思って、うん、でやっぱりどっかね行けるとこ探した方がいいよっていうことは言ったんですけど、さよさんなんか産後何かしてた？子供ちゃんがちっちゃい時に。
私も探してね、三木市に住んでいるのでなかなかそういうサークルとかもう少なくて、自分が行けるところがなかったので、うん、自らベビーマッサージの資格を取って、うん、自分がその拠点となろうとして、
へー、うん、あ、もうないなら自分が作ろうと。
そう、
うん、うん、
それしかないなという思いで、うん、自分から取りに行って自分でママ友というか、うん、サークルをね作ろうかなっていう、
すごい ね、 ね、そのないなら作ってそのやってみて、
うん、
じゃあいっぱいね他にもそういうママたちが来てくれて、
うん、そう、うん、やっぱりみんな探してるみたいやから。
なるほどね、うん、やっぱりね それこそ一人目の子供ってちっちゃいこと悩むじゃないですか。これはどうなんだろうとか、なんか育児書見たら、うん、なんかちょっと間違ってるのかなとか、
うん、
ですごく不安になると思うので、うん、やっぱり他のねママさんとかと触れ合うっていろんな話をして、あ、なんだって話してね解決することもいっぱいあるし、
うん、
本当にそのちっちゃい子供を連れて出かけるところがあるっていうのはすごくすごく大事だなって、
うん、
やっぱり今になっても思いますよね。
そうね、うん、家から一歩出ることってすごい大事よ ね、
ね、今週はね本当にそんな素敵なママの居場所、それからママの笑顔をたくさん生み出している、素敵なゲストの方にお越しいただいております。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は日本ママヨガ協会代表、ママを笑顔にするヨガインストラクターの菅亜希さんにお越しいただいております。亜希さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、菅亜希さんって言って、
はい、
その菅っていうね名字でね、うん、うん、っていう子まずこう聞かれません？
うん、
うん、
なんて読むんですかって。
そうそう、力一さんとかね。
これはカーでいいんですか、
うん、いいんですかとかね。実はですね、国際結婚されてて、カーっていう名字なんですよね。本当にその、アキさんから始まったそのヨガの輪っていうのがすごい今広がってると思うんですけど、
うん、
うん、今そのママヨガ協会のね、メンバーさんって何人ぐらい、はい、
メンバー、認定講師自体は60名ぐらいなんですけども、うん、このメインとなっているママとベビーのヨガを修了された先生、コースを修了された先生は160人になりました。
すごい、もうそれこそね、その1からでしょ、
そう、
1からスタートして160まで増えた。
そう、
は
あ、そうなんです。
すごい、もともとね、その今アキさんはその日本ママヨガ協会っていうね、団体を設立されて、それこそママヨガっていうね、
うん、
まあ、新しいジャンルというか、
うん、
単なるヨガじゃなくて子供と一緒にママがするヨガっていうイメージなんですかね。
そうですね、
うん、
やっぱりママが何かをしたいと思っても 子供を預けてまで行くのはっていうか、自分が何か楽しんでる間に子供がこうね、泣いてママみたいな
罪悪感がねまたね湧いてきたりねしちゃうもんね。
なのであのママが気軽に子供連れで参加できるヨガっていうのをもっと増やしたいなっていうところからスタートしたんですけども、
でまあそれがママヨガ、
そうですね、
でそれをこう教室をされてて、で元々はそのヨガはアキさんはずっと前からしてたの？
産前に、赤ちゃん産む前に自分の肩こりがひどくってホットヨガを始めたのがきっかけで、今で8年とかになるんですけども、で出産後派遣のお仕事に一旦復帰をして、で子供泣き叫びながら行ってくるってみたいな感じで会社に行って仕事はするんですけども、やっぱり熱出したのでとか、今日は早退しますみたいな感じで、その中でなんかふと私何やってるんやろうって思った時に、こういう働き方じゃなくって自分の時間を使って自分のペースでできるお仕事ないかなっていうので、あ、これヨガを子供連れでしたら楽しんちゃうかな、みたいなところ。
なるほどね。それこそ本当自分の体験から生まれたアイデアと、そしてその持っていた技術と生かして自分らしい働き方をしたいっていうのも、
ね、
組み合わされてこのママヨガが生まれて、最初はその自分が、まあ、そのママと赤ちゃん連れの方に教えるっていう感じからスタートしたんですか？
そうですね、自分のクラスを江南山手でスタートさせて、で、まあ、いろんな場所でやってたんですけども、最大1週間18クラスやってた時もあったんです。
1週間に、
でもうそうなってくると、でも、もう自分もね、
そうやんね、
ヘトヘトになるし、でもそれでもここでクラスないんですかとか言われて、もう自分では回りきれないってなってた時に、私も先生みたいにヨガの先生になってこういうママが集まれるコミュニティを作りたいんですって言ってくれた方がいらっしゃったのをきっかけに養成講座をスタートしたんですね。
で、まあ、その自分もっていう方にも教えて、で、もうヨガ講師の方が増えて、
そうですね。
あ、なるほどね。やっぱりその何でもこう一人でやろうとするとやっぱり限界がね、体もそうだし時間もやっぱり限りがあるので、なるほど。でそこに、ね、切り替えて、で講師の方も増えて、
そうですね。
じゃあ今もうあちこちでママヨガのクラスっていうのはいろんな先生が開講されてるんですか？
そうですね、関東だと千葉とか、栃木、神奈川もそうだし、東京都、あと静岡、名古屋、愛知県か、あと岐阜県。
すごい、もうあちこちで。
お、南は宮崎、あと熊本、鹿児島まで先生がいらっしゃいます。
それはアキさんが行って伝えて。
そうなんです
ね。
もうやっぱり全国にっていうので、関西結構先生が増えてきたので、で関西でも私の代わりに養成講座ができる先生ができてきたので、私はじゃあ関西以外に出ていくっていうことで。
あ、なるほどね。もう関西は任せたと置いて。なるほどね。はい、じゃあもうこれから次はどこに行くとか予定はあるんですか？
次新たにですか？新たには、岡山が今度初開催なんですね。で、私じゃないけども宮崎の先生が今度長野初開催、山梨初開催。
もうどんどん広がって、
そうですね、って言っていて、でそれも私がやりませんかってこう必死に広告をして集めるっていうよりも、皆さんが見つけてくださるんですね。子供を産んだ後こう何をしようかなって思っていた時に、このママヨガの養成講座を見つけて、これが私のやりたかったことだっていうので、もうすぐに決めましたみたいな感じで。
すごい。
なのでやっぱりそういう思いを持ってるママっていうのがね、いらっしゃるのかなと思うんですけど、
やっぱりね、その子供をやっぱり産むと働き方だったりとか、ライフスタイルだったりとか、やっぱり考え直さないといけないのっていっぱい出てくると思うんですけど、本当にね、さっき言ってくれたアキさんのね、体験も本当にその通りだと思うんですけど、やっぱフルタイムで働くにしたら、やっぱりいろん んなね子供の病気だったりとか、うん、もう保育所に預けてね長い時間こう自分も離れないといけないっていうところの葛藤だったりとか、うん、だからこそやっぱり自分も楽しくって、うん、で子供も喜んでくれてっていうのがしたいっていうね、うん、ママの声は今すごく大きいんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。
でかつそのやることでね、うん、骨盤が引き締まったりとか、
うん、
産後のそういうケアにも
そうですかね。はい、妊娠中にこうお腹どんどん膨らんでいくじゃないですか、うん、そしたら男の人だと腹筋割れてるっていう腹筋ありますよね、縦の、うん、あれがパカッて離界って言って離れてしまって間にスペースができて溝ができちゃうんですね。
へ
ー。それで赤ちゃん産んだ後も狭まらない、何もしないと、でそれ離れたままだとお腹がこうポッコリ出たりとか、
うん、それで
納得。
なるほど。
通われて、しばらくしたらその幅が1センチ減りましたっていう生徒さんとか、
それは見てわかるの？
触ってわかるんです。
触ったらわかるの？
タミちゃん後でチェックしてあげる。
いやもう多分ね、肉に包まれてもどこまでが筋肉でどうなのかもわかんないと思うんですけど、あ、そうなんや。
そうなんです。
そうか。じゃあでもそれはそのヨガだったりとかそうトレーニングすることで狭まる。そうです
ね、はい、狭まります。
でもやらないぞそのまま。
そうですね。で本人はね、分からないんだけど、やっぱり2人目3人目って産んでいくと、うん、その違いっていうのかね、何もせずに2人目産むのと、うん、やっぱり一旦こう元に戻すっていうか、出産するともう本当におばあちゃんになるぐらい体ってすごく疲れてしまうので、うんうんうん、そこはやっぱり戻していくことで、このなんていうんですかね、子育てを元気に。
なるほどね。いや、2人目の時にね、お腹の出方がやっぱり全然違ってて、うん、もう4ヶ月ぐらいで、うん、1人目の6ヶ月ぐらいかなぐらいにこう出たのは、やっぱその筋肉の関係もね、あるのかもしれないですよね。もう伸びた風船のようになってでも広いお部屋がなってしまってたのかもしれないですよね。
そうかもしれない。
それまで伸び伸び赤ちゃんが過ごせたかもしれないけど、
なるほど、ね、まあ、赤ちゃん出ていた後がもうちょっと大変な感じになるっていうことは、ね、共感する方がいらっしゃるのじゃないかなと思うんですけど、うん、なるほどね。まあそういうケアができながらね、うん、で自分もそうやってその将来的に子供と一緒にお仕事ができるかもしれないっていうのは本当にその希望っていうか、うん、夢になりますよね。
そうですね。実際に本当にクラスに生徒として来られてた方が、うん、私も1年間子供とヨガに通ってみて楽しかったので、今度は先生になってそれを伝えたいですっていうような方もいらっしゃったりして、
ね、やっぱりその内容だったりとかコンセプトっていうのものに魅力があるからこそ、うん、こう宣伝しなくてもどんどんとこう広がっていくっていうのはそこにありますよね、きっとね、うん、なるほどね。やっとけばよかった。今からでも間に合うんだろうか。
間に合いますか。
間に合います。
本当やらなきゃこれは。
もうね、最後出産で5年経ってますけど大丈夫かな。
どうですか、
狭まるんでしょうか。
狭まると思います。
あとね、骨盤調整とかのね、ヨガとかもされてて、
そうですね、
やっぱ骨盤もね、ケアしないとダメなんでしょ、あれも。
そうですね、すごくニーズが高くって、うん、やっぱりなんとかしたいって思ってらっしゃるママが多いので、
うん、骨盤がずれるとやっぱり姿勢にも変わってくるんですかね。
そうですね、骨盤がずれたら肩がずれて最後顔、お顔までずれてくるから。
ああ、なるほど。全身のケアにもつながる
んですね。
なるほどね。もう今からもうヨガ講師になろうかな。本当にそういうママも多いと思うんですよ。まず自分のケアがしたい、自分がリフレッシュしたいっていうところからね、次こうそれがお仕事になればっていうね、
そうですね、
方も多いと思うので、本当に全国に広がって、全国だけじゃなくてね、海外とかでも、
で今度は通信講座を始めようと思っているんですけども、通信講座であれば海外の方でも受けられるので、一応リアルタイムのインターネット経由で私と直接話しながら講座をしていこうかなっていうのを9月から
すごい、それも
スタート予定にしてます。
アキさん自身が結構 IT とか詳しいんですか？
そうですね、私自身はパソコンインストラクターを 15年ぐらいとかしていたり、ヘルプデスクとかもしていたので、うん、そうインターネットの知識であったりとかパソコンの操作とかは比較的苦手ではない、
なるほどね。やっぱそこができるっていうのも強みですよね。
そうですね、多分それがあるからこそ今こうやってできてるっていうのもあるかもしれないし、お仕事でマニュアル作りとかもしていたので、
あ、そうなんだ、
はい、操作方法のね、
あ、とかなるほどね、
テキストとかも作っていたので、それがそのままヨガになった。
本当なんか今までの経験の一つ一つがもう全て生かされて、
そうですそうです、
ね、今がある感じですよね。あ、なるほど。なんかこれからね、ママでね起業したいなとか何かしたいなという方にもすごくヒントになると思うんですが、また後半でねゆっくりアキさんの話を聞かせいただきたいと思います。ではここで今週の1曲をご紹介します。
今週の1曲です。彩香と小袋のワインディングロードですね。どうしてこの曲を選ばれたんですか？
そうですね、なんか歌詞がすごい好きだなって思うんですけども、うん、先が見えなくてもこうなんとか頑張っていけば、目標の場所にたどり着けるみたいな、いつも元気をもらえる曲だなと思っています。
あ、なるほど、はい、ではお聴きください。彩香と小袋でワインディングロード。
曲がりくれた道の先に、
道の先に
待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても、一歩ずつただそれだけを信じてゆこう。
小袋でワインディングロードお聴きいただきました。 この曲はちょうど私が長女を出産した時に、うん、携帯電話の着信音にしていた曲で、奈良で一人で出産したので、うん、それを聞きながら、あ、なんか電話が鳴ったら、あ、嬉しいなっていう、その思い出がずっと蘇ってきましたね。
思い出の曲ですね。
はい、
うん、今週は日本ママヨガ協会代表、ママを笑顔にするヨガインストラクターの川明さんにお越しいただいております。ママヨガっていうね、新しいジャンルを作って、それからもう160人も広がってるっていうのが本当にすごいなと思うんですけど、やっぱりね、そんだけ支持されるのにはそれだけの理由があるんじゃないのかなと思ってて、その明さんがね、クラスで大事にしてるところっていうか、ポイントっていうか、何かあるんですか？
そうですね、まず、うん、クラスに来たら、うん、もう赤ちゃんのことはあんまり心配しすぎないこと。
なるほど、
うん、家で常にこう子供の様子とか、なんかあ、そうね、生まれたての赤ちゃんの時って、うん、なんか近くに行って息してるかなとか聞いたりとかしませんでした？
うちも死んでるんちゃうやろかと思ってね。
寝っぱなしでね、
何もかもが初めてで、でもやっぱり親としての責任があるから、こう24時間気持ちが休まらないっていうか、
確かにそうだわ。
なので、そのヨガに来た時はそういうものは忘れて、自分の時間として楽しんでほしいなっていうのが一番ありますね。
本当ね、24時間なんかもう付きっきりで、自分の時間っていうのが本当にないなっていうのが初めての育児の感想でしたよね。だけどそこに行ったら自分の時間、
そう、
ね、子供ちゃんは連れてるけど、でも自分のための時間を過ごせる、
なので、来た時はこれからママヨガするからねっていう形で、例えばお子さんに声をかけてあげると、ベビーちゃんも、あ、これ今からママの時間だみたいな感じね。
あ、なるほどね。ちゃんとこう伝えてあげたら分かるって言いますもんね、赤ちゃんも。
そうですね。
他にも何かありますか？
あとはやっぱり、誰かに何かをしてあげたいって思った時に、自分に余裕がなかったり、自分が満たされてないと難しいので、赤ちゃんも大切だけど、まず自分を一番大切にして、自分自身をまず満たすことを大切にしてほしいなっていうのがあるので、クラスでは子供と何かをするっていう目的よりも、ママが癒されるヨガっていうところ、ママのためのっていうところに すごく重点を置いてます。
本当にそれはすごく私も共感するんですよね。やっぱりそのね、子供のために、子供のためににこうなりすぎてしまうと、本当に自分がもうエネルギーももう使い果たしてしまって、結局そのちっちゃいことでイライラして、子供だったりとか旦那さんだったりとかに当たってしまったりとか、結局悪循環が生まれてしまうと思うんですよね。でもなんか自分にね、ちょっと余裕があったりとか、自分の好きなこともできる時間が少しでもあると、笑顔でいれたり、もうちょっとしたことでこう怒らないで笑顔で過ごせて、またそれがいい循環になっていくと思うので、
そうですね、
本当その時間というのは大事ですよね。
あとは子供はね、笑顔にって言うけども、やっぱり周りの大人が笑ってなかったら子供って笑えないと思うので。
確かにね。
まずはやっぱりママが笑顔に、でそれを見て子供が笑顔になると思うので、あなた笑いなさいって言ったって子供笑ってくれないから、
やっぱりながらね、もっと笑いなさいって言ってもね。
そう、やっぱりママの笑顔を見て、それに微笑み返してくれるのが子供だと思うので、
本当に深いところでつながってるなと思いますよね。やっぱり自分がイライラした状態だと、なんかこう子供も感触をこう起こしたりとか、自分がリラックスして笑顔でゆったりしている時は、なんか子供の機嫌も良かったりとかね。でも本当、まず自分自身の、ママ自身のこう心と体をね、癒して緩めて満たしてあげるっていうのはすごく大事ですよね。
でやっぱりママにしかできないことってあると思うんですよね。いや子供見ててあげるからって言っても、いやママの抱っこがいいとかあるじゃないですか。なのでママにしかできなくて、他には代わりっていうのができないと思うので、そのママしかできないことが楽しくできるように、ヨガでリラックスしてもらえたらなって思うんですけど、
近々ヨガ講師の方の募集というか講座とかもあるんですか？
そうですね、全国でやっていまして、7月は名古屋でするんですけども、あと山梨、それから長野、 あと関東は、うん、横浜も初開催ですね。あと東京、
うん、あすごい、もう全国で、うん、
はい
はい、開催されるということなの で関西でもね、もうあちこちで
そうですね、うん、
養成はされていて、はい、で養成講座の他にも普通のレッスンっていうのも各地で
そうですね、
うん、はい、開催されてるんですよね、はい、これはインターネットで検索するとしたら、
そうですね、日本ママヨガ協会でもいいし、ママヨガ協会で検索していただくと認定講師の、はい、検索画面が出てきますので、そこからお近くの先生を探してぜひ体験レッスンに行っていただければと思います、
はい、日本やママヨガ協会で検索していただいたら詳しい情報も出るということなので、ね、ぜひ子育て中のママ一度ねサイトを見ていただいて、どんなものかなっていうのと、お近くにねきっとあると思うので、ぜひぜひ初めの一歩、それからママが笑顔になる時間っていうのを持っていただけたらいいなと思います。そしてそして、あきさんはこのママヨガ協会の他にもですね、昨年とその前と笑顔で働きたいママのフェスタっていう全国規模のとても大きなイベントなんですけれども、うん、それの、西宮バージョンの実行委員長を務められていて、
はい、
で今年も関わってるんですかね。
そうですね、うん、去年一昨年となんと5000人動員したという
ママが5000人、
うん、すごいイベントなんですけども、うん、去年は西宮で2日間でしたが、今年はまた西宮ガーデンズで3日間で開催をさせてもらいます、うん、で私よりももっと若手のママの実行委員を、うん、結成して、でそれでフェスタをやっていこうと思っています。
お、今年はどこで開催されるんですか。
阪急西宮ガーデンズの、うんうんうん、4階のガーデンズホールで、うん、11月の18から20、20日までですね、うん、3日間になります。
で今出展者を募集してらっしゃるということなんですけれども、
はい、
これはなんかこうママでプチ企業とかお教室とかされてる方が出展するっていう、
ね、そうですね、はい、出展料は無料になっていまして、うん、7月の22日が締め切りになっているのでまだ間に合いますので、うん、笑顔で働きたいママのフェスタに出てみたいなとか、ちょっとステップアップしたいなっていう方にぜひ応募いただきたいです、
ね、その出てお客さんに PR するっていうのもすごく大きい価値がありますけど、うそうやって同じようにねママで出展されてるパワフルなママさんとつながれるっていうのもすごいこう魅力だし、本当にそこからいろんなねコラボだったりとかご縁で今生まれてますよね。それも本当に素敵なチャンスだと思うので、ぜひなんかちょっと気になるなっていうママ、何かこれをもっと人に伝えたいなっていうものを持ってる方は、うん、ぜひね出展してみたらどうかなと思います、
はい、
こちらの方は笑顔で働きたいママのフェスタ西宮で検索したら出てきますかね、
はい、
はい、で検索していただいて、ぜひぜひね本当にあきさんは何かしたい、自分らしく働きたいっていうママのなんていうか憧れっていうか、モデルとしてすごく輝いてると思うので、もうぜひね直接会っていろいろね、そのパワーの源たるものを吸収していただきたいなと思います、はい、今週はママを笑顔にするヨガインストラクター日本ママヨガ協会代表の川明さんにお越しいただきました。明さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト民野智美と、
家族の写真で絆を深める家で家の吉川紗友がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
いつの日にかその勇気という原石は泥落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような
小さな日ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日。の誰かがさ、頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み